それからサンマルタンのゴミュート神父、それからディドロの神知学者の項目を寄せさせていただいたものなんですけども、この中に結構ジェルムとかスマンスっていう言葉が品質しておりまして、まあ、20〜30箇所、まあ、言葉で言えばもっと多いと思いますけれども、まあ、じゃあそれについてちょっとなんか、全体提示して、少しお話できるかなというところでございますけれども、それでその、まあ、ヒントになっているのは平井博史さんという方が2005年に出されたこのレコンセプトスマンスダーネテオリードラマチアガネッサンスラッセルフィッサンピエガサンディという、まあ、600ページ近い、大著でありますけれども、平井さんは、ベルギーの大学の方で研究員もされてて、 今はなんかアメリカの方にしばらく来られるようですけれども、非常にホームページも充実しておりまして、しょっちゅう読ませていただいている、非常に科学史の分野で非常に活躍されている方であります。で、まあ、そのこの大著の、まあ、要約のような形もちょっとあるでしょうか、2002年に思想に、ルネッサンスの種子の理論というのを、純正哲学と近代科学をつなぐミッシングリンクというのを出されまして、まあ、この論文にちょっと乗っ取って、まあ、お借りしてこの概念をちょっとまとめた後、まあ、これが、ジョセフ・キルミストにおいては、まあ、どのような、使われ方をしているかというようなそういうお話になるかと思います。それで、簡単にその平井博史さんの研究をまとめさせていただきますと、この種子、スマンスという考え方は もちろん古代ギリシャからあるわけで、まあ、事物の種子という、まあ、セミナレールムという考え方が、まあ、昔からあったということです。で、こうした考え方に対しては、まあ、アリストテレスが、まあ、形而上学の中で、まあ、批判などもしていますけども、まあ、それによってまた有名になったりしたこともあって、この考え方が、ストア派に入りますと、ロゴイスペルマティコイというですね、まあ、種子としてのロゴスというんでしょうか、まあ、物質に内在するものなんですけれども、もともとは神の中に、神というのはロゴス、スペルマティコス、関数で、というふうに捉えられますけれども、その中にあったものなんですけれども、それが物質の中に現在内在しているというような考え方です。でこれが聖書の中にもいろいろとこの種の比喩が出てきて、まあ、一番有名なこの種まく人の、比喩などもありますけれども、まあ、そういうものと結びついてそのキリスト教化されていくと。で、プロティノス、アウスティニスなどでも、まあ、種子的理性、ラティオネスセミナーレスという考え方で、非常に詳しく使われるわけですけども、まあ、これは中世を通じて、いろんな人に利用されていったと。しかし、まあ、アリストテレス主義によって、まあ、一旦は下火になりますけれども、これが、アラビア錬金術、この特に、まあ、その金属生成理論の中で、まあ、これ金属の種というの種子というような形 で捉えられるわけですけども、まあ、そういうものでまた復活をし、ルネサンスに至って、そのフィチーノがこの古代のロゴイスペルマティコイの教義を復活させたと。まあ、キリスト教的なその創造観と結びつけて、神は種子的な理性によって、世界の創造時に万物を種子の姿で創造したと。そして、それが神があらかじめ望んだ時節に生まれていくんだと。そういう考え方のようですけれども、まあ、フィチーノなどではこの種子という考え方がその非物体的なものとして、霊魂と自然の間にあるものとして、使われています。でこれが、17世紀に立つガッサンディなどに入り込むと、これが、まあ、機械論的な粒子論を推進することにもなり、さらにはライプニッツの モナド理論などにもつながっていくのだというようなことです。で、まあ、平井さんのご研究は科学史の領域でこういう、まあ、物質観、生命観、などなんですけれども、そして、まあ、17世紀までが、守備範囲のようですけれども、私は、まあ、18世紀、 において、まあ、物質化も関係するんですけど、あまり私ちょっとそっちの方が詳しくないんですから、まあ、より宗教的な話の方になっていくかと思いますけれども、今日の前のこの大橋さんのご発表でも扱われていたようですけれども、この、百科書のテオソフという項目の中で、とりあえずまずその趣旨の理論が使われているところですね、まあ、特にこのピチノの後、このパラケルス、セベルニスというのはこれはデンマークの人ですけれども、あとヘルモンといった人たちがこの理論を盛んに用いたわけですが、それの、まあ、引用がこの中には、引用と申しましてもご存知のようにディドロはブルッカーの批判哲学史というラテン語の書物から借りておりまして、まあ、それを、まあ引き写しているわけですけれども、ブルッカーも非常に長い、かなりの部分その、このテオゾフ、神知学者というところに当てていますけれども、それを縮めて、ディドロが使っているということで、まあ、どこを持ってきて、どこを外して、そしてさらにその、ディドロがどういうそのコメントをつけているかということが、面白いこの項目でありますけれども、まあ、とりあえずその、ブルッカー経由のディドロが、百科全書に書いているこの趣旨の理論をまずちょっとご紹介しておきたいと思います。最初にパラケルスでありますけれども、ルプレアターですね、創造主は、ベルブ言葉の働きにより統一体の中にあった多様性を展開し、水の上に運ばれた霊が物体の諸原理を結びつけ世界の表に現れるための装いを与える。さらに場所を割り当て、まあ、この訳も困るんですけど、まあ、一応、まあ、物体、全体、肉体全部絡むんですけど、まあ、一応体と訳しますけども、訳しましたけども、体と性器を持たず空虚で虚しいこれら4つの本性に対して光と種子的理性を与え、種子的理性ということなんですけども、レゾンセミナー、神の祝福で満たすとそれは永遠に消えることがないと。万物の種子およびそれらを結びつける星は万物の諸元素の中に無尽蔵の淵のように隠されていて、物質が生成を始めた時から不可視のものによって可視のものが生じる。両端は接し合体し、全ては定められた時に生み出される。諸元素は全体の善に協力し、普遍の共感が存続する。諸元素がこの世を司り、その永遠性を保つことが可能になる。で、ジェルム、まあ、一応、まあ、これ何ていくつかいろいろ迷いましたけど、まあ、最終的には基本原則としてハイシュと訳しているんですけれども、ハイシュもしくは、万物の原理が言葉、ベルブから生成と繁殖の力を受け取った。種子もしくはハイシュを諸元素から分離することはできない。体の諸原理も自然の諸法則から分離できない。最小の生成物、種子が普遍の調和に習い、諸元素と諸原理の全体的類似を縮図的に示す。ちょっと取りまして、レザストでレモン、元素の星は排出である、元素は4つである、2つのものが常に結びついている、すなわち体と星、可視のものと不可視のものである、体は星から、また可視のものは不可視のものから生まれて成長する、前者は後者のうちにとどまる、かくして不可視の力、種子、星が増殖し、繁殖する。それらは無数の異なった形相のもとに分配され、無数の存在の中で可視の体によって現れる。種、胚子、もしくは星が自らの母体の中で滅したり腐敗したりすると、すぐに新たな体に移り、体に移り、繁殖する。あらゆる腐敗は生成の原因となるのである。それゆえ科学者たちは腐敗を利用する。これにより彼らは再生を手にし、その中で3つの元素が隠された性質すべてとともに現れる。3つの第一元素は、あらゆる体の中で結びついていて、この結合が健全な体を作り上げる。健康は統一体の適度な構成である。それがなくなるか変質すると病気が、そして病気とともに死の根源的原理が入り込む。病気は元素的なものか、あるいは正規的、天空的なものかのどちらかである。 天空的なものは天空、つまりは人間の空から生まれ、世紀的なものは人間の肺、もしくは星から生まれ、非常に難解な、なかなか分かりにくいところですけれども、まあ、物質観とそれからパラケルシスですので、人間の健康の問題とも結びつけて出ているということが分かるかと思います。それでこのパラケルシスの後、このさまざまなテオゾフ、本当にテオゾフと言っていいかどうか分かりませんけども、扱われるわけですけれども、その中で、バレンティン・ワイゲルという人がいますけれども、この中にもこの種子の問題が出てきますので、ちょっとその関連のところだけ訳します。バレンティン・ワイゲルは、15世紀、まあ実は16世紀ですけどもの人で、16、17世紀に大いにもてはやされた神知学の著書をいくつか残した。彼の主張は以下の通りである。知識は外から人間の外部に生ずるのではない、人間の内部に生ずるのではない。人間は生まれるときに知識の本有的あるいは生徳的廃止を担っているというところですね。で、ここではまあ、認識論に絡んでその人間の中にある廃止というものが扱われています。しかしこのバイゲルの扱いは非常にごくこれだけでありまして、その後ベーメという、まあ、神知学においては一番ヤコブ・ベーメって一番重要な人がいるんですけれども、ディドロはほんの一段落ちょっとで済ませてしまっています。で、その後で、非常に詳しく扱われるのがヘルモントでありまして、これも一応訳だけ示しますけれども、まあ、原因が2つしかない、動力因と物質因であると、個々の物質は包括的液体と種子的動力的発生的原理を前提とする。定義はこれら2つのエレメントしか含むべきではない。水はそれによって全てが作られる物質である。種子的発生的酵母は全てが始まり、全てが生じる電気であると。この酵母という概念、先ほど大橋さんの発表にもあったようですけれども、まあ、パラケルスの中にもこう出てきて重要なものなんですけれども、まあ、特にヘルモンとの関係の中で、ここで出てくる、まあ、これがディドロとどう結びつくのかについては、私ちょっとディドロの物質についてはあの詳しくありませんので、教えていただければと思いますけれども、この元気と廃止は同じものだ。種子的酵母は廃止の動力因である。まあ、先ほどパラケルスでは腐敗というのがありましたけど、ここではまあ発酵ということが非常に重要な概念として、この種子の理論と結びついているということが分かると思います。酵母は非創造物である。それは自立でも偶有でもない。その本性は中立である。それは、世界の始まり以来己の国の中にあり、種子を準備し刺激し種子に変更する。酵母は創造主によって作られ、世の終わりまで存続する。それは再生する。固有の種子を自ら作り出し、これに刺激を与える。ちょっと省略があって、自然の動力因の中で、あるものは効果としての結果を生じ、あるものは実質としての結果を生じ。種子と秩序形成の例は前者であり、種子の器および直接的器官、物質を外面的に用いる酵母、天性は後者である。あらゆる自然的動因の目標は、少なくとも発生に関して与えられた物質を己の知る目的、定められた目的に向かわせることである。物質は不透明で硬いものであっても、外に現れる個体性の前に種子を受精させる期待を持っており、その後の発生の微妙で繊細な道筋を描く。その期待は生み出されたものと決して分離せず、その場から消え去るまで突き従う。この内的動力因がアルケである。アルケを構成するのは物質としての種子的アウラ。このアウラというのは期待と訳してもいいのかと思いますが、この種子的アウラと種子の像、つまりは種子の産出原理を作り含んでいる内的霊的核との結合である。可視的な種子はアルケの鞘に過ぎない。発生を作り出し促すアルケは、すぐに自ら有体的外皮を学ぶ。あと生物においてアルケは種子の内容で、運動し、種子のすべての核と秘められた穴をへめぐる。それは物質の像のエンテレ経験に従って物質を変化させ始める。そして最終的破壊までは、諸々の効果の内的な調整者、主人、管理者であり続ける。 3のところですけども、空気中にはところどころに空気が存在する。それについては火によって機械的証明がなされる。空気の穴は実際上一切の物質を変えているが、それでも実在する非造存在が、それは、純粋な場所ではなく霊と物質の中間のようなものであって、偶有でも実質でもない中立物で、私はこれをマグナーレ、まあ、一応気核、空気の気に、核壁の核、気核というふうに知ったりしているようですけども、どういうこと。マグナーレは光ではなく空気に結びついているある種の形相である。混合物は水のみからなる物質であって、その他の元素はない。種子を取り除いてしまえば、水銀は無味の水に還元されるだろう。種子は凝固物の同質的部分で、血を、胃を水銀に分解される。塊、マスに種子を刻印する酵母は種子に生じる変化を被らない。自然界には2種類の酵母がある。一つは、自らのうちに別の流動的アウラ、生ける魂の状態に向かって、絶えず向かって進む種子的歩きを含んでおり、もう一つは物体中に物体を生成させ、運動をさせる原理である。というようなことがあります。非常に難解な部分なんですけれども、まあ、ディドロは、まあ、こういう、物質論における、この、パラケルセスやヘルモントの、部分をたくさん、引用しています。で、最終的には、この、天才と狂気の問題とかそういうのに結びつけていく項目なんですけれども、さてそれでまあ、この今回の発表の中心としてはこういうものがじゃあ、18世紀の、まあ、いわゆるユニストと呼ばれている神秘思想家の中ではどういうふうに扱われているかということなんですけれども、まあ、はっきり申しましてあまり物質感生命感においてはこのサンマルタンまあ中心なんですけど、サンマルタンはそれほど詳しくないし、あまり面白くないと言いますか、いうのかなっていう感じもするんですけれども、まあ一応説明をしておきますと、最初のこの1はサンマルタンではなく、マルチネスト・パスカリーの諸存在の再統合論というところに出てくる、これは諸存在の再統合論ではそんなに何度も趣旨が出てくるということではありませんけれども、その趣旨に関係したところで、これはやはり腐敗の問題、まあ、1の左側の最後のところにはセミナール・トゥトゥ・ショーズっていうような言葉がありますけども、まあ、こういうセミナールという言葉が出てきていて、まあ、ここは死体が腐敗するとそこからまあおそらくウジが湧くっていうようなそんなようなイメージだと思うんですけども、まあ自然発生の説明として使われているところですね。ですからまあ古代的なものでしかないところだと思いますけれども、この動物のセミナルがまあベジェタシオンって言いますかね、そういうものを行いうるんだというそういう発想です。それを受けて、というわけではないかもしれませんけども、サンマルタンは、まあ、このマルチネス・パスカリーというのはサンマルタンの第一の師、第一の師匠なわけです。で、この後、サンマルタンは、後にはヤコブ・ベーメンからたくさんのものを吸収しますけども、まあ、今回訳しました、ゴビュート真理という作品は、1775年ですけれども、まだベーメンの影響のない頃のものなんですけれども、その中、まあ、とにかく7章で、さまざまな問題が使われますけれども、その2章、まあ、物質のに関する章の中で、使われている部分をちょっと引用コピーしておきました。で、まあ、実を言いますと、この18世紀草書の訳では、この第2章が、最終段階でカットしてしまいました。それは最初は企画段階では、百科全書の項目を必ず一つ載せるという時にそのオカルトというオキュルトという項目を載せてくれという依頼だったんですけど非常に短い項目でしかもチェンバーズのそのまま訳したようなものであまり面白くなかったので、ちょっとなんか、もう少しなんか申し訳ないので訳したいんですけどということで、まあ、無理やり新知学を入れていただいたということがありまして、結構長い項目なんですから、まあ、その結果、ページ数がめちゃくちゃ増えてしまいましたので、まあ、最終段階で、ゴビュート真理の第2章は カットして、もともと第6章も数学に関わる問題もカットしてるんですけども、まあ、第2章もカットしています。それで、そうですね、先にその、さまざまな3の方を、今その、自然発生の問題が、パスカリ、マルティネスとパスカリで扱われたという話をしましたので、先にこの3の方をちょっと読んでみますけれども、我々が地について述べたことを宇宙の構造に適用してみよう。宇宙は排出と種子の無数の複合体とみなすことができ、それらのすべては種類と階級に応じて固有の法則と特性の原理を地に持っているが、自らの外に自らを生み増やすために何らかの外的原因が助けに来て生殖できるようになるのを待っている。ここにこそ人々を驚かせている現象の説明を見出せる。虫食いの跡もないのに果実の中に虫がいたり、石の内部に生きた生き物がいたりする理由である。つまり自然が老いたか、あるいは浸透によってこの、マトラというのがまた訳しにくくてですね、辞書を引くと長首フラスコというふうに書いてあります。まあ、錬金術関係の言葉なんですけれども、さまざまなこのマトラというのはもうちょっと比喩的にも使ったりするので、何か物がこう発生していくこう、なんか器のような感じなので、一応その発生器、発生の器って発生器というふうに、まあ、一応訳しましたけれども、なかなか訳しにくいところです。この発生器のようなものの中に達したこれらの虫が同じように浸透してきた養分作用の必然的法則を自らに働かせるべき溶液をそこで見出し摂取したのであるというようなことで、結局ここでは自然発生の問題として扱われているんですけれども、重要なのはそのこのジェルム排出の概念がそのまあ、神が創造の時に最初全て作ってしまって、あとはその自動的に展開していくんだという考え方が、まあ、この頃強くなってくるわけですけれども、ですから、まあ、もうその限りではまだ、神の力は必要なくなってしまう。そこから、まあ、機械論的な、物質感というものが できていくということだと思いますが、さまざまな場合やはりもちろん神が作って神がまいているこの種子なんですけれども、それだけでは、成長しないと発生はしないと自動的に発生するわけではない。ケルクコーズエクステリューフという言葉が出てきていますけれども、まあ、何らかの外的な原因がその働きかけなければいけない。それはまあ、種でも同じだろうと、種をその、成長させようと思えば土に植えて水をやって、というようなことが必要なわけで、そういうその外からの構造が必要になるんだということの中で書かれて、でこのゴビュート真理という本はもう延々とその話がずっと続いておりまして、まあ、全て人間の事象も、それ他の物質の事象も全てその構図という彼はその構図アクティブエアンテリジャント、まあ、一応能動知性因というふうに訳しましたけどこの本の中でですね、まあ、神の働きが常に、働かなければいけないな。もちろん神の働きだけでは神のものだけで全てが、説明されるわけじゃないですけども、その種子があって外からの働きがあってというその、両方が必要なんだということを盛んに言うわけです。あらゆる事象において、まあ、そういう説明がされるんですけども、で2のところでもやはりそういうことだと思いますが、一応訳しますと、現に我々が住むこの地は固有の植物的原理を内在していないと存在も存続もできない。他方でその作用が現れるには天あるいは有星の、惑星の火に他ならない外的原因がこの原理に働きかける必要がある。個々の物体についても同様である。各物体は種子に由来するが、この種子には各物体の全特性とそれを生むはずの結果を全て蓄えている胚種、すなわち内在的原理が宿っている。しかしこの胚も火の外的原因の作用を受けなければ不活性のままにとどまり、その能力を一つも発揮できない。この火の熱によって胚種は自らを取り巻く物体全てに働きかけ、ついで周囲の物体が胚の殻に浸透し、刺激し、温め、外的原因の作用を受け止められるようにして、胚種に固有の果実と力を表せるようにするの。 ということですね。やはりここでも外からの作用というものがやはり前提となっているということです。で、まあ、その他生物、物質界においても盛んにこの考えは使われますけれども、まあ、より、彼が広くこの種子の考え方を展開するのは、まあ、一つはまず仲裁観、それからあと一つは、まあ、言語論や、認識論の部分だと思いますので、まあ、そちらの方をちょっとご紹介しますが、まず仲裁観につきましても、これはまあ簡単に言っちゃえば、その、人間は現在転落していると、アダムは、最初に流出、神から流出したときは、神と並ぶような力を持った、輝かしい肉体を持った、まあ、存在だったんですけども、まあ、それが、一度転落をした。しかしそれがもう神のはそれを人間を見捨てたわけではなくて、その救済の道は開かれている。でそれを彼は種という形で、種がまかれたのだという形で、言います。でそのことをなかなか一箇所で、コピー引用するのは難しいんですけども、まあ、次のこのところが比較的分かりやすいかなということを出しました。これはルミニステフロメスプリという彼の一番、最晩年の作品です。ここも読めば大体分かるんだと思いますので、訳を読ませていただきます。実際、原初の人間が本来の権利によって永遠に享受すべきであった輝かしい特権を変質させ失ったとき、思考の手によって楽園に置かれた人間に対し、永遠なる言葉が救いをもたらした。女の性が蛇の頭を砕くと訳したのである。この約束のみによってアダムには回復の配置がまかれた。永遠の言葉は選ばれし者たちの仲介により、この世に下される霊的な恵みを通じてこの種に水をやり続けた。最後には永遠の子供、永遠の言葉そのものが自らの血を注ぎかけに来るのである。しかしこの木、すなわち人間は末裔のすべての協力によって実を結ぶ務めを与えられている。永遠の言葉はもはや自ら人間に身を委ねることしかできず、この木がその本質において受け取ったものを自由に表すという方を破棄することができなかった。それゆえ永遠の言葉は人間が日々世の末に向かって歩むのを許している。世の終わりにあらゆる枝が回復の源の恵み大きい目論みにかなえば、エデンの園にあったような堂々たる大木を、ひいては持てる力のすべてを人間に課す末裔たちの輝かしい枝をつけた大木を世の終わりに示すことが定められているであろう。行うべき技は永遠の言葉にも人間にも死にも子にも共通しているからである。ということで、回復のための種はまかれている。しかしそれは自動的な発生ということではなくて、まずはその主体的な努力、まあ、彼はデジールという、まあ、渇望という言葉があったから一番重要なんですけども、そのデジールが必要であるし、さらには外からの、まあ、水をやるということで言われているような、その神からの働きかけと、その両方、人間の努力と神からの働きかけと両方が必要なんだということを言うためにですね、まあ、この、恩寵と、まあ、自由という、人間の神の恩寵と人間の自由というものの間の対立を、まあ、解消するといいますか、そのためにこの種子の、理論が使われているということがお分かりだと思います。これは、まあ、神秘思想家神秘主義者においては、まあ、かなりありふれた考えではありますが、非常によく出てくる考えですけれども、クエーカーなどにも非常に、神の種の問題もよく出てきますけど、まあ、さまざまその流れに乗っているということだと思います。それから、まあ、3の言語論認識論の部分ですけれども、まず2の言語論、これは言語の起源について扱った部分で、カイエデラングという、これは談笑集で、20世紀になってから、出版されたものですが、他の作品の中でも、まあ、こうバラバラにこう扱われているところは割とこうまとまっているところなのでコピーいたしました。これも趣旨の考え方が出てきます。通俗的な学問をこととする学者たちは、人々の間にある言葉の源に遡るために幾多の体系を作り上げている。彼らは言葉が地上に到来したのは再生による他はなかったのだということ、言葉は当初我々にとって死んでいたのだということを知らないでいる。この真理に目を向ければ、 言葉が植物のように種子によって再生するしか道がなく、人類の間で実を結ぶために自ら芽を出す必要があったのだということが分かったである。この考えはルソーが不平等起源論で言葉の生成のためには言葉が必要であったと書いたときに完全に感じ取っていたものであったが、鍵となるべきものを持たなかったために明確に提示しえなかったものである。この輝かしい原理によって人間の学問と体系的探索の足場は崩れ粉砕されてしまうんだよ。ちょっと、まあ、ご存知のところでしょうけども、解説しますと、この、不平等起源論の中のこの部分というのは、要するに自然状態で人間をバラバラに暮らしていたら、お互いにコミュニケーションをしようというような欲求は生まれてこないだろうと。まあ、仮に生まれてきたとしても、じゃあ今度その言葉を持っていない存在がお互いに出会って、どうやってその言葉っていうのを作り上げていくんだろうかっていうような問いかけの部分です。で、これはまあ、ルソーの意思とは、無関係にですね、当時のその言語基本論の議論の中では、言語真実説、まあ、神から神、言葉が与えられたということですね。言語真実説の、まあ、根拠となって、強力な力を持つようになってしまうわけですけれども、さまざまここでその、ルソーを援用しつつ、しかし、まあ、彼は、鍵となるべきものか持たなかった。まあ、サマータのルソー感というのが常にそうなんですけども、まあ、なかなかいいとこ言ってんだけども、最後のその、まあ、神からの、なんて言うんでしょうかね、そういう、決定的なものを受け取ってないので、真理に到達しなかったというのは彼の考え方なんですけども、で、これを援用して、その、一度まあ、やはり、一旦、まあ、転落して、原初の言葉、まあ、アダムの言葉、まあ、意味と音がこう一致しているようなですね、神性のない完璧な言語を想定しているみたいなんですけども、まあ、それは一旦失われるんですけれども、で、それが、まあ、もう一度この種の形でまかれて、それが、まあ、発芽していくと。そうで、種がなくてどうやって成長するんだということです。ですから、彼の場合は、もう最初からもう出来上がった言語が、神から与えられていて、それが続いている。例えばヘブライ語はそういうものであるとかね、そういう考え方は取っておりません。で、一旦はそれが消えてしまう。けれども、まあ、そこから人間が作り上げていくんだけども、その種が必要だと。で、いうその作り上げる点においては、そのやっぱり感覚論的な言語起源論もかなり援用していますし、まあ、そういうものにも興味を持っています。ですので、ここでは真実説か、それともその、感覚論による言語起源論かっていうその対立の、まあ間といいますかですね、の理論を提示するための趣旨の理論であったと言えると思います。でその、まあ、種というのは具体的に何なのかというのがなかなかもちろん言いはしないわけで、そういう非神的な言語のそういう単語そのものなのか、あるいはもっと何か文法的なものを、考えているのか、そういうちょっと考えるようなところもあるんですけど、まあ、なかなか難しいので、実際には、語りません。で、その次の段落のところですけども、で、しかしそこまでの高みに行かなくとも、この点に関する人間の学問体系は常軌を逸しているので、人間の精神はこれを見て反発しないといけない。こうした途方もない説明の原因がどこにあるかも分かってしまう。人間精神に関する学問を闇の中に引けるのは常に、自然に関する学問の誤謬なのである。自然とその最小の産物の中に、能動的な原理を認めようとせず、またその果実と性質の全ての原理を担う創造的な廃止を見ずに、哲学者たちは、有機体を含むあらゆる物体の形成を集積のみによって説明しようとする。彼らは死をもって生命を形成しようとし、墓場からのみ自然学を引き出しているんだ。彼らの精神はこのような見方になりきってしまい、気づかぬうちにその、すべての施策の対象にこの見方を向ける。その結果、言葉もその他の事象と同じことになる。言葉というこの思考の能力は、もはや彼らにとって、想像力の中の多感的事物と、これに類似した記号の集積の賜物に過ぎない。となれば、彼らが言語の起源を我々と地上的事象との関係の中に求めるのも驚くには足らない。物質よ、お前は真理に対して何という忌まわしいベールをかけてしまったのか。人間の精神を何という深淵に沈めるのかということを言っていまして、ここでは結局その物質感とも、この、言語感とも結びつけられているということがあります。常にやはりその創造的な廃止というものが必要である。 ということですね。種がなければいけない、その物質感によってもそうなんだけども、それが見えてない人がいるんだけども、それが言語感にもつながってくるのだというのが彼の主張だと思います。それからもう一つ、この言語論とも絡むと思いますが、認識論に絡んでこの趣旨の議論をちょっと最後に、引用したいと思いますが、これはあのクロコディルというあのサマルタン唯一の小説、まあ、幻想小説なんですけども、パリに、ワニの怪物が現れるという話ですけども、まあ、その中でその様々な、哲学的議論が登場人物の口を借りてなされます。でその小説の中にですね、急にあの論文が、挿入されるんですけども、その論文というのが、当時のアカデミーの検証論文の題であったそのケレ・ランフィアンスでシーニュスよりフォルマシオンでディレと、観念の形成に対する希望の影響とはいかなるものかという問いかけに対する、まあ、答えになっています。これは、まあ、サンマルタンが書いた論文なんですけども、まあ、彼は別に検証論文に応募はしませんでしたけども、その論文が提示されます。で、そこの部分を言います。このクロコディルはつい最近あの、オルムスの、ウール・マジアフの一環として、出版されています。それゆえ人間を白紙状態、タブルラーズ、何も刻みつけられていない板とみなそうとした人々は早まりすぎたのかもしれない。むしろ削られた板、タブルラーゼとみなすにとどまることができたように思われる。削り取られてはいても根は残っており、芽吹くにふさわしい働きかけを待っているのである。この中間的な説が人間に、本有観念、まあ、正当観念があると主張する古代の説と、その反対を主張する現代の説とを調停し得たであろう。どちらの説も極端に走っているのであろう。実際、完全な観念が人間の中に本有しているのなら、知性の完成のために不可欠なゆっくりとした歩み、時間の抗いがたい支配に屈しなくてもよくなるであろう。他方、観念の排除が人間の中にないか、またはまかれなければ、時間の抗いがたい支配と、教育のゆっくりとした歩みに屈したとしても無駄である。そのようなことが火器に対して効果をもたらさないのと同様、人間にも効果が得られないだろう。それゆえもう少し注意すれば、聖徳観念の有名な敵対者であるロックは、彼の諸図作の第一章で、もしこれらの真理が、聖徳のものならば、真理を人に受け入れさせるために提示する必要などあるだろうかなどと軽薄に言わなかったであろう。どんぐりがカシの木ならば、大木を生やすためにどんぐりを地に植えて育てる必要はないのは事実だ。しかしカシの木ではないからといって、栽培によってこの木を生み出す力がないと結論するならば、すでに事実によって証明された誤謬を絶えず主張することになる。かくして人間は土地のようなものであり、いかなる種子の廃止も想像することはできないが、あらゆる廃止を成長させる場所なのである。なぜならそこにはその種子と類似した性質が見出されるからで、かくしてありとあらゆる観念は人間という土地を通り抜け、そこでそれぞれに見合った耕しを受けるべく定められている。かくして万物の多種多様な排出から生み出され、万物の物質的、果敢的、知的性質の表現たるべき記号は人間の主な対外活動を形成する。なぜなら人間は記号を作り出し、より分け、包み込み、外に呼べるのに適した土壌なのである。ということで、まあ、ここでもやはりですね、正徳観念と、それからタブララサの間の、まあ、中間といいますか、まあ、それを使用するというんでしょうか、その対立を解消するための、概念として、その種子が使われていることがお分かりだと思います。で、まあ、今までこう、全部見て、もともとはこの種子の理論っていうのは、まあ、霊魂と自然の中間的な存在だったわけですけれども、旧細胞にしても、言語の認識論にしてもですね、まあ、そういう、まあ、そういう神が全てっていう考え方と、それから人間が全てという考え方の、その間を取り持つための考えとして、 この趣旨っていうのがいろんなところで応用されているわけで、それは本当に全く当時の哲学者とは全く違う立場からではありますけども、18世紀19世紀のこの時代の変わり目の中で、ユーミスたちが哲学者と同じようにこの問題を考えて解決しようとした証だろうと思います。それがその趣旨の理論を見るところで、彼らのスタンスというものが非常によくわかるのではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。時間がちゃんと、それでは早速残りして。